皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。10月5日、藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日のお題は歴史の中の日本です。最近また古い本をですねよく引っ張り出して読むんですけども、この間引っ張り出したのがですね、私が小学校2年生、昭和43年に買ったですね図鑑なんです。小学館から出てる図鑑で、社会科の図鑑っていうのがあるんですね。あるいは機械の図鑑っていうのがあるんですよ。これを見てですね、その当時、高度成長時代ですね、高度成長の前半ですね、その当時の日本の様子がこう書いてあるんですね。今で言えばロハスな日本ですよね。地域に特産物があって、地域ごとにちゃんと産業があって、で、都市と農村がしっかり連携ができていた時代が、そこにあるわけですね。なんか私もですね、この日本再生ということをずっとインターネットだけじゃなくて、その、フォーラムでもずっとね、やって、政治家との勉強会もずっと今やってるとこですけれども、その中で、やはり新しい日本を作るための雛形を一つ作る必要があると。一箇所にですね、これが21世紀の日本だというものを全部集めて、そこにその、一つ雛形を作ってみて、で、それをですね、広げていくとですね、これ新しい日本もですね、わかりやすいんじゃないかなとこう思ってたわけです。で、この図鑑はですね、たまたまいいヒントになりまして、その、日本がその、だんだんその、おかしくなっていくのはですね、1960年代後半以降なんですね。だから、その当時以降っていうのはですね、非常にその、公害問題から、大都市の集中からですね、いろんな問題が吹き出してくるわけですよ。したがって、その、ね、今に至る、そのいろんな矛盾の原点っていうのは、高度成長の頃から本格的にですね、大きくなってたんですね。だから、もし高度成長の時代からですね、今でいう健康と持続可能性ということを考えて、地域の個性を生かすっていうやり方で日本を発展させていったら、多分、今とは全然違う世の中ができていたんだろうと、思われますよね。もちろんギリスってことがありますから、その通りはできなかったと思うんですけども、仮にですよ、もし世の中をですね、高度成長以前の段階に戻すことができたとして、そこを起点にですね、そこに戻したというんじゃなくて、そこを起点にですね、そこから、現代の、健康とか持続可能性を考えた新しい技術や、新しい発想、新しい仕組みで、日本を作り直すとしたら、どんな形になるんだろうか。こういう問題設定って非常に面白いと思うんですよね。で、それをですね、NPO の方で今、やっておりまして、日本再生プログラム推進フォーラムのホームページを見ていただきますとですね、総合トップのページがありますから、そこを見ていただくとですね、私がその、スキャン取りましたね、図鑑のページがありまして、その図鑑のページで私がなんか質問書いてありますから、例えばこの図を見てですね、こういうことを考えてくださいという、なんかその質問にですね、答えていただくだけでですね、なんか実は総合トップできちゃうんじゃないかなって感じがするんですよね。で、10月の23日にこの NPO の総会を東京のお台場でやりますんで、もしね、ご興味を持たれたらぜひね、ここで来てね、実際に議論に参加していただきたいと思ってるんですけども、とにかくそんなこと含めてですね、ここはなんか本当に歴史の中の日本ということでね、本当にこの過去と切り離されて未来も見えない、ただ忽然となんか今があるっていう、そんな発想ではなくて、非常に大きなその流れの中の日本というものをですね、こうやっぱり考えていかなきゃいけないんで、そういう歴史の中の一コマとしての、歴史の一コマとしての今という発想で今を見て、で、直すところは直して、軌道をちゃんと立て直して、もう一回前に進んでいくと。こういう発想と行動が非常に重要じゃないかなと思うんですね。それからこれまた古い本なんですけども、陸軍中野学校ってありましたよね。諜報機関ですけども。たまたまですね、この間また古い本を見ておりましたらですね、中野学校の関係者が当時の本を改装したような本がありまして、大戦前夜の諜報戦という本が出てきたんですね。 陸軍中野学校シリーズってやつでね、まあ要するに第二大戦始まる前にですね、まあその諜報部門が何の仕事をしてたのかと、まあ断片的な情報がいくつもこうそこに載ってるんですけども、まあしかし当時の日本人ってすごいたくましいんですよね。今なんかね、中国人とか見ててもすごいたくましいと思いますよね。そのね、漁船なんかでもさ、あれほんと軍事が乗ってたらしいですけども、ね、日本の船に体当たりしてきたりですね。まあ何でもね、コピーも盗み取っちゃうしさ、やりたい放題ですけども、まあそういうのはいいと言わないんですけども、ものすごいバイタリティでしょう。ね、それから外交でも何でもですね、例えばトルコっていう国がありますよね。中近東のトルコはですね、もうフランスにあんまり意地悪されて、もう EU にですね、入れないようなこと言われたから、もう完全に切れちゃってですね、じゃあわしは独自の道を行くわいというわけで、これ司法や軍の権限も縮小する、制限する、憲法改正もちゃんと通しちゃって、なんか独自のですね、まあ、イスラム圏ですね、イスラム圏の国として、トルコ再出発させようと今していますよね。しかもあそこはもうとにかく全方位外交で、どことも敵を作らない外交で、しかし去りながらですね、西側とイスラムの上手に駆け足をして、で、軸足はややイスラムに置いとくと。ものすごい巧みでたくましい外交やってんじゃないですか。本当にですね、なんか日本は全然今そういうことないからどうなるかなとはこう思ってるんですけども、戦前の日本ってですね、場合によってはそれ以上にすごい激しかったんですよね。当時の方を見てるとそれよくわかるんです。何もこれ諜報だけの話ではなくて、一般の外交でもですね、通常の政治でもね、あるいはなんかその、民間人の行動でもみんな同じようにたくましかったと思うんですよね。例えば日露戦争なんかでですね、使った武器を売りさばくのにこんな会社作ってどっかでね、世界中売りさばいたとかですね。まあ今日本では武器はですね、表に出てこれない世界ですから、武器産業というのは。でも戦前はそれは表の産業ですから、なんかその武器をどうやってやったとかね、当時の記録なんか見てて面白いですね。あれやっぱりすごい日本人がいたんですね。この間もなんかひょんなことから、なんかこの名前が出てきたんですが、藤原岩一少佐ですよね。この人ご存知ですかね。F 機関、まあよく藤原機関と言うんですけども、タイのバンコクにあったんですよ。諜報機関で。この人は、実はインド独立に火をつけた人なんですよね。太平洋戦争、第二次世界大戦の時ですね。実際にこのインドの独立に火をつけた人で、で、この方はまあ戦後もずっと生き残っておられたんですけどもね。やっぱりこう、なんていうんでしょうかね。戦争という非常に大きなね、仕組みの中で、しかし、このあるべき理想をこう実現すべく、本当にこの粉骨砕身した日本人って当時もやっぱこう、いたんですよね。なんつうのかな、その、通信も何もね、あんまりこう、発展してない時代ですから、まあ、参謀本部はですね、これは今と同じだな、参謀本部は頭でっかちでですね、コロコロ指令を変えると、しかしね、そんなのいちいちやってたらね、始まんないっつうんでですね、参謀本部に嘘の報告をしたいですね。やるべき連絡をしないで、そしてなんかやるべきことをやっていたと。そういうなんか話がね、たくさんこうありますよね。なんかこう、上手にこう隙間が組織の中にあって、この隙間をみんな上手に使いながらですね、より効率的、効果的な行動をとってたっていうのがですね、まず一つ非常に印象的で。で、やっぱりこの、大義のために、理念のために行動するっていう人たちがやっぱりちゃんといたっていうことですよね。全部が全部とは決して言いませんけども、やっぱこう、大義のために行動する人たちがちゃんといて、で、それがその自分の国のみならずですね、やっぱりこの、ね、アジア全体、世界全体のためにという非常にやっぱり大きな点を見ていた。まあ、こういう様子はですね、本当になんか、ね、すっかり今衰えちゃったんだけども、まあ昔こういうことができた遺伝子を我々持ってるわけですから、まあそういうものをもう一回ここで復活させていくべき時が来たんじゃないかなという感じがこうするんですよね。まあ当時のことですから、今みたいにインターネットとかなんかないし、で、語学なんかもですね、きっちり自分で勉強しないとですね、わからないわけですよ。でもやっぱりちゃんとみんな語学なんか勉強するんですよね。中国語から始まってタイ語でも何でもみんな勉強してですね、で、実践で使えるようになっていくわけですね。この集中してなんか、勉強、努力して勉強するっていう、このたくましさっていうのもですね、 なんか最近はね、なんか資格を取ればなんかいいみたいな話になっちゃって、いや資格を取ったって実際に使えなきゃ始まらないんでね、問題が解決できなければ始まらないんで、やっぱこう本当に生き生きとした時代というのは、実際にこの問題を解決できるか、実際にこの行動できるか、そこで全てこう試されてるわけですよね。まあそんなことがなんか今世界中見てみると日本はすごく活動のレベルが下がってんだけども、まあこれもバブル崩壊でですね、人が入れ替わり、気持ちが入れ替わり、社会の未来像が入れ替わるという、まあその転換期特有のことなんだろうなと私はこう思うんですね。でさらにそのまあ当時のこの、長野学校のあれなんか見ててこう思うんですけども、待つということですよね。その一つのことを成し遂げるためにこう待つっていうことのこの忍耐力ってのはものすごいものがやっぱあると思うんですよね。今何でも即座にできないとみんな飽きちゃうんですよね。即座に結果が出ないとすぐ飽きちゃうんだけども、やっぱこれは損するだけでありまして、やっぱり何事も成功するためにはですね、じっくり待たないといけないんですよね。で、健康とか持続可能性っていうのは逆から言うとですね、待つっていうことですね。ちゃんとこう待てないとダメなんですね。時間をかけて物事がこううまくいくようになっていく、成熟していく、その待つことがですね、まあ、仕事みたいな部分があるわけですよ。戦略なんかはですね、あるいはね、素質なんかそのものはですね、こんなに大したことないかもしれないけど、それやっぱり上手に育てていく。待つっていうことによってなんかものすごい存在になっていく。それがですね、やっぱりこの当時みたいなところはですね、当時なんかすごくしっかりしているわけですよね。だから人材の育成にしろですね、いろんな外交戦略にしろ、この、ね、粘り強くしっかり待って組み立てていくってとこはすごいですね。まあこの待つということを言ったら逆に言うと欧米人のこの、なんつうのかな、したたかさっていうか、このねちっこさってのは、あれもすごいもんだと思いますよね。ドイツもなんか第一次世界大戦の賠償金を92年ぶりでしたっけ？全額払い終わったとかね、なんかニュースに出てましたけども、まあ、取る方も取る方、払う方も払う方、まあ、執念深いですよね。まあ、昔の話はですね、どっかでね、一括繰り上げしてさ、おしまいにしちゃえばいいんだろうと思っちゃうんだけど、まあ、どっかでなんかの機会にさ、もうあんな昔の話忘れてて済みそうなもんだけど、そんなことは絶対ないわけですよね。最後の最後まで、ね、請求書を持ってくるわけですよ。あれ、ソビエトが崩壊した時、フランスが即座にですね、ロマネフ王朝に貸していた貸し倒れの取り立てに来ましたよね。いや、フランス人つうのは、すごい人たちだなぁと当時よく思いましたけども、まあ、欧米の連中ってのもですね、あれはしぶといですよね。絶対忘れないし、いつまでもねちっこくですね、権利は主張するしですね。まあ、絶対諦めない人たちですよね。あれはある部分日本もね、今もう少し見習った方がいい部分はありますよね。相対的にはあれはちょっとね、なんかいやらしいなと私は思うんですけどもね。だから、こうね、日本みたいにちっちゃい国が当時ね、明治時代に開国した小さい国が、まあ世界の中で活躍するためのこの、困難ってのはすごいたくさんあったわけで、やっぱりそれは大きな志と、非常にその大胆な行動と、そして、なんつうのかな、時間をかけて育てていくということがあったから、やっぱりできたんでしょうね。だから、まあ今の日本なんかもですね、まあ逆に言うと同じ時に来てると思うんですよね。改めてこの、まあバブルが世界で最初に崩壊した国は日本ですから、世界これから全部これで同じように変わっていくでしょうから。だからその、ね、一番先端で、これが本物の21世紀よと。21世紀入ってまさに10年目ですね。本物の21世紀の姿ですよっていうものを最初にやっぱり作る義務は日本にありますよね。世界はなかなかこれまだ右往左往じゃないですか。バブルの崩壊とか戦争の問題でね。だからそういう意味ではこれから本当にですね、もっともっとみんなある意味では思いに従ってどんどん積極的に行動していく、まあそういうことが許される社会にリーダーシップの構造を変えていくっていうことがですね、まあ先にこれ必要なんじゃないでしょうかね。それからまあその本なんか出てるんですが、やっぱり当時もですね、メンツをなんかですね、重視したりとかね。あるいはなんかこの、ね、勝って浮かれてるなんてのが一番の敗北の要因だってことはよくわかりますよね。なんかヒットラーなんかもすごいメンツ守る人だったらしいですね。メンツを何よりも大事にすると。で、結局それで墓穴を掘ったことはよくあったらしいんですけども。 なんかやっぱりこの、それは昔も今も変わらなくて、こう、浮っついてるとですね、全然ダメなんですよね。うん、浮っついた行動をとってると、思いや行動が浮っついてると、一つもこれ成功しないんですね。だから、なんかこう、最初はなんか思いがあってもね、こう、みんな逸れてっちゃうんですよ。なんか行動とか思いの中にですね、こう、きちんとこれがね、体にこう、染みついていないと、あるいは何か欠けてると、どんどんずれてっちゃうんですよ。これだからね、やっぱりこの時代とともにですね、古いがかっちゃうんですね。古いがかっていく中で、やっぱりその消えてっちゃうものっていうのはね、途中でやっぱ浮ついたもんですよね。だからやっぱりしっかり最後までですね、やっぱ現場に足を置きながら高い理想を持ってですね、毎日毎日真剣勝負でね、生きていくってことの大切さがですね、なんかすごくよくわかりますね。で、まあ戦争なんか悲惨なもんでね、飛行機乗りなんか一番その優秀な人から先に死んじゃうわけですよ。優秀な搭乗員から先に死んじゃうんですね。あれも本当に悲惨な世界ですけども。まあ今の時代はね、命取られるところまでなかなかこういかないんですが、まあ逆から言えばね、優秀な人たちはいろいろ組織の中でやってみて、で、もうね、組織限界を感じる、あるいは自分でやりたいことができたらスピンアウトする。まあそういうことがいくらでもこうできる時代だし、まあ初めから自分でもちろんやってもいいわけですから、昔に比べればはるかにですね、自由度は高いんでね。だからまあ昔本当にですね、ものすごい、まあみんな活躍をしていた時代ですから、あったわけで、やっぱりもう少し我々もですね、それを見習ってね、行動したらいいですね。やっぱりそのポイントはね、現場にやっぱりいろんなみんな実力を与えるってことですね。現場に権限を与えて、現場になんか、やっぱりどんどん行動させる。それがポイントでしょうね。で、管理というのもですね、こう責任責任っていうんじゃなくて、やっぱ最後の成果にね、置いとかないとね、いろんな問題がある。それからいろいろ困難もあった、失敗もあった。しかし、ね、失敗はこの成功でコストを払うわけですから、失敗のコストは成功の中で払うわけですよ。だから、失敗のコストばっかり言ってると、成功もしなくなっちゃうわけね。もう全然ダメなわけですね。ですからやっぱりね、失敗は成功の、失敗のコストは成功の中から払うというね、この哲学を持って組織を運営しないとね、やっぱダメでしょうね。で、だから思いと行動の基礎さえしっかり固まってれば、時間をかければ結構人ってね、思いもかけない形でこの、成長していきますから、まあ、そうやって日本もここまで生きてきたわけですからね。まあしっかりそれは行動していかないといけないなと思いますね。まあなんかこのね、戦前の話をするとですね、まあ日本の戦争責任の話がすぐ出てくるんでですね、なかなかみんな今まで言わなかったんだけども、まあ反省すべきことは反省して、しかし同時にですね、見習うべきところはですね、どんどん見習っていかないと、これはいけないなと思いますね。で、日本という、まあ大きな歴史の中にいるとですね、なかなかこう、見えない部分もあるんですけども、外から見ると非常に不思議な国だと思うんですよね。まあ、イギリスもそうですけども、小さい島国になりながら、ものすごく影響力が強い部分があるんですね。で、なぜかというとよくわかんないところがあるんですよね。まあ、イギリスの場合は西洋人ですからね。まあ、西洋人、同じ西洋人同士でわかる部分があるとしてもですね。なかなかこの日本というのは、まあ、中にいても、外から見たらよくわからない部分ってありますよね。だから最後この国っていうのは、この誰もリーダーがいないんだけども、誰もリーダーがいないからなんかね、こう成功するとかあるんですよね。なんか不思議なところでありまして、だから、まあね、本当に日本を考えるときにおいては、まあ一人一人がとにかく真剣に行動するってことでしょうね。自分の思いを固めて行動するんで、最後のところはやっぱりね、天が動かしてんですよね。そうとしか言いようがないですよね。なんかみんなそれぞれにこう、なんかね、頑張るんだけども、やっぱ最後こう天が動かして物事決めていますから、まあそこに対する、最後の結論に対するなんか本当の楽観論っていうのかな。そういうものをですね、やっぱりちゃんとリーダーを持っていないと、ものすごいこの大きな変化や不安に対してですね、打ち勝つ力が出てこないと思うんですよね。なんかその小さな損得感情やですね、まあ小さな情勢分析からね、未来を考えていたんではね、とてもとてもこの人を指揮するとか、組織を指揮するとか、あるいは国を指揮するとかいう、その、まあ、ことのですね、元気ってのは生まれてこないと思うんですよね。そこのところの教育っていうのが本来ね、やっぱり日本におけるリーダーの教育でしょうね。その、やっぱり西洋人って、なんとかな、中国人もそうですけども、やっぱり欲望と恐怖ですよね。 欲望と競争はやっぱりなんかリーダーシップの大きな原点になっていて、何が欲しい、でも何が怖い。まあ、これでずーっとなんか権力闘争やってる感じがするんですよね。ビジネスでも政治でもですね。大義というのは確かにあるんだけども、それはやっぱり大抵の場合は方便なんですよね。しかしこれは方便でなくて本当にですね、損得投げ打って行動する人って日本にやっぱりいるんですよね。まあ、外国で言わない、いないとは言いませんけども、日本って結構そういうのいて、あちこち今でもいますよね。やっぱりなんかね、そういう人たちがですね、日本をこう作っていくんじゃないんでしょうかね。まあ、歴史の中の日本という目でね、もう一回我々も考えて行動していくことが大事だな、そんな風に思っております。というところで今日の藤原直江の21世紀はみんながリーダー、歴史の中の日本ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。